耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第706回1月7日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。この放送を聞いている皆さんはですね、どんな性格でしょうか。どんなものを好んでどんなものを嫌うでしょうか。実はですね、皆さんは小さい頃、周りの人からこんな子だねとか、まあ、こんな人だねと言われたことをそのまま無抵抗に受け入れてしまって、今の自分を形成してるんです。でまさかと思った方がいるかもしれませんけども、まあ、例えばね、子供の頃に周りの人から男っぽいと言われ続けた女の子が、まあ、それを無抵抗に受け入れて日々男っぽい行動を繰り返し、やっぱり私は男っぽいと自分で思い込んでしまう、そんな話はありますよね。皆さんも思い当たる節があるんじゃないでしょうか。とまあちょっとね、脅すように入ってしまいましたけども、これは本の受け売りです。しかしですね、僕ちょっと個人的には一理あるなと思ってまして、やっぱ他人からの評価というのはですね、アイデンティティを形成する上で重要な要素だと思いますので、まあ少なからずとも人の言った通りの自分というのを思い込んでることはあると思います。というわけでですね、今日はそんな思い込みの力をですね、解説した本を紹介しようと思います。では参ります。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本はアスコムより出ております小川忠宏著、自分を不幸にしない13の習慣という本です。ほとんどの人は自分で自分を不幸にしています。そう突然言われたら皆さんどう思うでしょうか。まあ、そんなこと言われてもね、どうしたらいいかわかんないしね。まあ、そもそもそんなことはないと否定したくなる人もいると思いますけども。じゃあですね、ここで本の中より3000万人の人生を変えたある物語の一部をご紹介いたします。
これは真実の物語である。それはどこにでもあるような病室の一室だった。その医師は形成外科を専門とし、分野での第一人者として医学界では世界的に知られていた。今日病院を訪れた女性の患者も、他の患者と同じように交通事故か何かで顔に傷を負ってしまったらしい。若い女性にとって顔に傷があるというのは致命的なことだ。形成外科の仕事はそのような傷を手術で治して元のきれいな顔に戻してあげることだ。患者の名前はアンナ、医師の名前はドクター・モルツ。彼のところに行って手術を受けた患者は、顔がきれいになるばかりでなく性格までもが明るくなるという。ほとんどの患者はその病院を出た後には今まで以上に幸せな人生を送っていた。アンナも他の患者と同じように傷を治し、幸せになってこの病院を出ていくものと思えた。しかしアンナは違った。アンナは元に戻った。元のきれいな顔に戻った。アンナの手術はうまくいったように思えた。鏡を手に取り、自分の顔を見て、アンナはこう言った。
違う。
顔は元のきれいな顔に戻ったように思えたが、アンナは何かが違うと感じた。まるで自分の顔ではないようだ、と。この時、ドクター・モルツも、その場に居合わせた看護婦も、アンナ本人も、後に3000万人以上の人の人生を変える物語が始まるとは思ってもみなかった。
はい、というわけで聞いていただきましたけども、このアンナさん一体何が違うのかね、なんか自分で直しといたんだけど、なんかこう何が違ったのかなって、僕もちょっとドクター・モルツの気持ちになっちゃったんですけども、ではですね、この物語の核心に迫る前に、本の著者のご紹介しましょう。こちらの本、自分を不幸にしない13の習慣を書いた小川忠宏さんは、現在ダイレクト出版代表取締役、株式会社ケネディコンサルティング代表取締役などの肩書きを持ち、大人気メルマガデイリーインスピレーションを発行するコピーライターでもある方です。日本におけるサイコサイバネティクスの第一人者とも言われてるんですけども、このサイコサイバネティクス、これね重要なんですけども、後ほどご紹介いたします。 この小川さんはですね、以前別の仕事をされていました。あのコピーライターではなく別の仕事。年収はね、2000万円に達して、まあ、ビジネス的にはいわゆる勝ち組に入ってたんですね。しかしながらこのフラストレーションが溜まって、幸せについて考えるようになったというんです。まあ、つまりですね、お金があっても幸せではないということに気がついてしまったんですね。そんな時小川さんが出会ったのが、先ほどの物語に出てくるドクター・モルツのサイコサイバネティクスという考え方でした。そう、あれね、実話だったんですよ。サイコサイバネティクスに出会った小川さんは心機一転して、それまでの仕事を辞めて、コピーライターとしてのキャリアをスタートさせます。以前よりもね、さらに行動力のついた小川さんは、ダイレクト出版という会社を設立し、これが10ヶ月で売上1億円、3年目にはね、10億円の売上を達成する見込みなんだそうです。まあ、にわかには信じがたいね、このサイコサイバネティクスの力なんですけども、この本、自分を不幸にしない13の習慣にはですね、そのエッセンスがたくさん盛り込まれています。ではね、ここで、小川さんではなくて、サイコサイバネティクスの提唱者である、ドクター・モルツの方のエピソードをご紹介しましょう。ドクター・モルツは今から50年以上も前のコロンビア大学の教授です。形成外科として世界的に有名な医師でした。しかしですね、患者の中には先ほどの物語のアンナのように、外見が元に戻っても、まあ、気持ちは塞ぎ込んだままという人が何人かいたんだそうです。まあ、表面的な傷が治っているにもかかわらず、まあ、以前と同じようにこの傷を隠す仕草をしたり、傷が治ったことを認めたがらない患者がいたといいます。このことからですね、ドクター・モルツは、人間には表面的な顔、外側の顔だけでなく、内側の顔、心の顔がある、というふうに考えるようになりました。まあ、つまりですね、自分で自分のことをどういうふうに考えているのか、自分をどんな人間だと思っているか、というのが鍵になっていると捉えたんです。そしてドクター・モルツ、これをね、セルフイメージと呼びました。セルフイメージというのは、まあ、自分自身に対する意見です。まあ、自分のことをどういうふうに思っているかと簡単に言い換えることもできるでしょう。セルフイメージは特に子供の頃、親や先生など周りからの意見や、友達からの意見によって、まあ、知らず知らずのうちに作られていくと言います。あるいはですね、自分の経験とか成功や失敗、他の人が自分に取った態度などから、まあ、無意識のうちに作られていくものなんだそうです。そして、一度ね、自分はこういう人間だという考えが、まあ、セルフイメージとして自分の中に定着すると、まあ、人はそれを真実だと思って、その真実に従って行動するようになります。つまりですね、行動や感情、振る舞いなどすべてがこのセルフイメージとぴったり一致してるんですね。まあ、自分の心の中にある自分自身のイメージが、まあ、自分の人生の運命を握っているわけです。まあ、皆さん例えばね、好きなアーティストとかいませんか？そのアーティスト好きだよねとか、その CD 聴いてるとこを人に見られて言ってるうちになんかそのアーティストのファンになってしまったってのはあると思います。まあそう言っちゃうとね、いや私は自分で選んだんだって思うかもしれませんけども、まあこのセルフイメージちょっと考えてみてください。このセルフイメージはね、もちろん良くする方法もあるわけです。それはどうすればいいのかというのが、この本で紹介されています、自分を不幸にしない13の習慣なんです。実際にちょっと紹介しますとですね、自分を不幸にしない習慣1、許す。自分を不幸にしない習慣2、忘れる。自分を不幸にしない習慣3、リラックスする時間を持つ。自分を不幸にしない習慣4、小さな成功を重ねる。自分を不幸にしない習慣5、笑顔。といった風にね、分類されております。そしてこの本の中で幸せになるための13の習慣とその習慣をつけるための方法が細かくわかりやすく書かれています。で、ドクター・モルツのサイコサイバネティクスとね、やや混同気味に紹介してしまったんですけども、こっちの本の中身はですね、そのサイコサイバネティクスを小川さんの言葉と体験を通して紹介したものと言えるでしょう。まあ、日本でね、サイコサイバネティクスを広めようと筆を取った小川さんの意欲作、気になった方はぜひ読んでみてください。自分を不幸にしない13の習慣、小川忠宏著、アスコムより税込み1365円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。新刊ラジオではですね、あのサイコサイバネティクスの方をですね、ちょっとあの重点的にご紹介したので、難しい本だと思っている方がいるかもしれませんけども、 今回紹介しましたね、こちらの本自体はね、そんなに難しい内容は書いてありません。表紙もすごいシンプルでね、中身もシンプルなんですけれども、どちらかというとやっぱ小川さんの言葉というイメージが強いです。で、まあその小川さんのね、言葉の根拠がサイコサイバネティクスなので、ちょっと多めに紹介したわけなんですけども、まあ例えばですね、こちらの本に書いてある習慣のうちの一つがですね、他人と比べないというのがあります。これどういうことかと言いますと、まあ、ついついね、他の人と自分を比べてしまって、まあ、自分より優れてる人と自分を比べて劣等感に苛まれてしまう、そういう風にね、陥ってしまうケースってよくあるんだそうです。まあ、そういう時にですね、この本に書いてあるのは、まだ他人と比べない、まあ、つまり他人じゃなくて自分の中にある劣等感に打ち勝つように考えるっていうのがね、幸せになる方法の一つなんだそうです。例えばですね、メジャーリーガーのイチロー選手、イチロー選手はですね、少しずつ過去の自分を乗り越えてきたんだというふうになんかのインタビューで言ってました。まあ、他の選手と比べるんじゃなくて、まあ、イチロー自身の成績で比べているんですね。まあ、他人と比べないというの、まあ、今回で新刊ラジオでお持ち帰りいただきまして、今日から実際この習慣付けをしてみてください。というわけで、
あ、矢島さんだ、やっほ
ー、こんにちは。
フィービーの CM に来ました、石橋優でーす。ねえ、矢島さん、
はいはいはい、
僕ね、将来の夢がね、うん、あるんですけどね、
はい、
僕、クワガタになりたい。
クワガタ。
クワガタになりたい。
おー、またなんかちょっと微妙に季節を外した回答できましたね。
あれ、僕今何してました？
すごいネタ振りでしたね、今回は。
ああ、びっくりした。何やってたんだろう。
あ、なんか、ちょっとね、こう、言っちゃなんですけども、
はい、
アホっぽかったですね。
アホっぽかった。
アホっぽかった。
3の倍数でも3の数字でもないのにアホっぽかった。
あ、もう1の倍数、オールウェイズアホっぽかったです、ね。
あ、マジっすか。
はい。
というわけでですね、
はい、
本日紹介したいオーディオブックがございます。こちらです。
アホは神の望み。
はい、
なるほど、神の啓示を受けてしまったわけですね。
そうですね、僕望まれた子だったわけですね。
なるほど、
はい、
おそらくですね、今これ聞いて皆さんね、困惑してると思うんですよ。
そうでしょうね。
そんな本だったかなと、
うん、違うと思います。
まず僕はね、大人として言わなきゃいけないことが、著者の村上和夫先生、大変失礼いたしました。
申し訳ございませんでした。
はい、これアホは神の望みというですね、タイトル結構面食らうと思うんですけども、
はい、
村上和夫教授はですね、教授って言いましたけども、
はい、
遺伝子工学の第一人者です。
世界的権威です。
はい、はい、でですね、その方が書いてるのがアホは神の望みというですね、
はい、
まあ、結構村上教授どうしちゃったのかなと思う人もいるかもしれませんけども、こういう人です。
はい、
僕
がやったような人ではないですよ。
そうです、そうです。
こういうのを書くような人ですと。
そうそう。今のね、世の中やっぱこうみんなね、こう賢くいなきゃいけないとか、早く生きなきゃいけないとかね、はい、思ってるかもしれないけども、遺伝子工学的に見たら、アホなぐらいがちょうどいいんだよと。
ですね。
それが幸せなんだよという、
はい、
お話なんですね。
ですね。なんか、そのせこせこ頑張って頑張ってこうストレス溜めたりとかよりも、
はい、
そのアホっていうのがまあいろんな言い方されてるんですけど、例えば楽観的であったりとか、
はいはいはいはい、
そっちの方がいいですよみたいなことが書かれていて、
はい、
非常に面白い本ですよね。
そうなんですよね。あとまたちょっと年代の違いもあると思うんですけど、アホとかボンクラとかデクノボーってすごいなんか要所要所に書かれて
すごいですよね。もう世界的権威の人に書かれたらもうね、
いいんじゃないかな、それ
も。いいんじゃないかなっていう感じですよね。
はい。で、こちらの本がですね、どんなジャンルの本かっていうのがですね、僕もなかなか分類しづらかったんですけど、
はい、
僕的には自己啓発に近いかなと思っていたんですが、
はい、
Amazon さん見てみたらですね、
はい、
生き方人生論にまず一つ入ってまして、
はい、
なるほどなと思ったんですよ。
ですね。
で、もう一つが、いわゆる工学系の方に入ってまして、宇宙論、時間論。Amazon もちょっと工学気味みたいな。
すごいですね。ただ、まあ、これ聞いてみても面白いことは間違いないですね。
間違いないですね。まあ読み物として面白いですし、またね、この村上教授のファンも結構いるみたいでですね。
はい。
なんて言ったらいいんだろうな。真面目な話の後に、まあだから皆さんこう、楽に行きましょうとか、
うん、
すごいなんかね、心が楽になるような、
はい、
本ですのでね、
まあ、ちょっと僕らも困惑気味ですけども、それはぜひ聞いてみて確かめていただきたいなというのはあるんですけれどもね。
はい、というわけでですね、まあ、オーディオブックが始まる前からね、 CD とか出していたね、まあ、僕らの先輩みたいな人なので、
はい、
まあ、これを機にぜひオーディオブックも皆さん聞いていただければと思います。
ではそんなフィービーへの生き方を、
はい、FEB とアルファベットで検索していただくか、
カタカナでフィービーと検索してください。
はい、といったところでお相手はブックナビゲーター矢島雅宏と
石橋優でした。本当は僕バカじゃないし、アホじゃないんですよ。
いや、分かってますよ。分かってますよ。うん。何のフォロー？何のフォロー？
よかったな。